ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博嗣先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をご紹介していただいております。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博嗣先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からお願いします。
はい、今夜は近頃大いに減りたりの背景、まあ、そういうタイトルです。松浦武四郎は野サップ日誌に近頃大いに減りたりというふうに書きました。19世紀初頭から中頃にかけて厚岸場所で記録されたアイヌ民族の個数と人口数の移り変わりについての話です。文政4年1821年は177件804人アイヌの人たちがいたことが確認されています。ところが安政3年1856年、おおよそ35年経ったその時には個数で53件に、そして人口で217人記録されています。実に 75% 強減ってしまった。4分の3減って4分の1になったというのが今のこの数字です。この現象を武四郎は近頃最近になって大いに減りたり減ってしまったと書き留めたわけです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。近頃大いに減りたりの背景というテーマです。前回には紹介されましたその厚岸地域のアイヌ民族の人口数が大きく減ったという理由を今週はお伝えします。
当時江戸市と呼ばれた地域の中で厚岸場所のアイヌ民族の個数と人口、これが大きく減った、この現象を問題にしています。厚岸のアイヌ民族の個数や人口数が大きく減ってしまう、その要因を今夜は3つ考えます。アイヌ民族個数と人口、この個数と人口というところを少し縮めてアイヌ民族の個々、そういうふうに説明させてもらおうと思います。
1821年では177件804人を確認、しかし1856年には53件217人と変化が起きました。まずその第一の要因です。
厚岸のアイヌ民族人口が4分の1になってしまった原因、その第一は本州型の漁業経営がアイヌ民族の生業、つまり生活するために、自然に働きかけて営むさまざまな、業種、これを否定したことにある。このことが第一点です。アイヌ民族の生業、アイヌ民族の暮らしは河川の本流と支流の合流点、まあ、例えば釧路川、これに対して釧路川に注ぎ込む多摩川であるとか、あるいは荒木内川であるとかという本流に対して支流の合流点、まあ、そこのこの場所にですね、アイヌの人たちの家が張り付き、コタンができ、そしてそこでさまざまな生業というふうに呼ばれる生活を営むための働きかけが展開します。でアイヌ民族の人たちは基本はどうであるかっていうと、川中の浅瀬、つまりこの川にこのできる砂地の部分、ここのところを巣というふうに言いますけれども、巣というのは川の底に土砂が溜まって高くなり水面の上に現れた土地のことを示すんですけれども、そのようなところを利用する漁業ということになっています。
松浦武四郎筆、近頃大いに減りたり、今週はそちらのテーマをご紹介してますが、要因の第一ということで、本州型漁業経営とアイヌ民族生業のミスマッチという、佐藤先生、この点なんですね。
はい、巣というのは川中の浅瀬、浅瀬というのは川や海などの浅いところという地点です。こうした浅瀬や巣にアイヌ民族は、ウケとかですね、ヤナというふうに言われる漁具を用いて淡水型の資源を採集する、これが、基本ということになります。 中でもその中核になっている漁業種目は鮭なんですね。で、漁業資源を採取する営みを漁労というふうに言っています。漁労、漁労の漁は大漁、漁業の山水に魚と書く漁、それから労っていう字は手辺に労働とか、報われるとかいうその労ということになります。何かというと魚や貝類、海藻などを取ること、またその作業をですね、漁労と呼んでいます。アイヌ民族の自然採集経済の中では漁労という種目は特に男性が従事する生業の中心です。その時に漁具で申すと受けとか柳というものを使っているのです。
はい、その漁具の詳しい説明になりますが、佐藤先生お願いします。
はい、受けっていうのはですね、漢字で書くと竹冠の下にですね、全体全部の全と書く、これが受けということになります。受けは細かく割った竹を編んで筒型あるいは籠状に作り、水中にうずめて魚エビなどを取る漁具。生えたらその魚などやエビなどがその受けの中に入ってしまうと出られないように返しっていうふうに言われている、この戻ることができないこの仕組みがありまして、これが、受けというふうに言われているものです。一方アイヌ民族の正常で用いられる漁具ヤナというのがあります。竹冠にですね、漁っていう字を記を書いてその下に木と書くんですけれども、まずそれをいきます。まず竹冠、その下に山水に刀という字を書いて、その漢字の真ん中に左右2つの点、そしてその下に木と書く難しい字ですけれども、やなというのがあります。このやなというのは河川の一部を仕切って木や竹を並べ、魚の通路を塞いで魚を捕らえる仕掛けというものです。詳しいことは漢和辞典の音訓作品でやなというところから字を見つけてくださいませ。
今週の釧路歴史探訪は近頃大いに減りたりの背景です。松浦武四郎筆のさっぷにしの中からこちらの話題をご紹介しておりますが、前回は1830年から1848年に蝦夷地東部は漁業生産量が増加した時期にあたると佐藤先生からお話がありました。
今紹介してくださった1830年から48年、これは年号でいうとですね、天保降下というふうに言われる時期なのです。厚岸場所のアイヌ民族戸数が実は大きく減少する、減っていく時期、これが1830年から48年にかけての時期なのです。で、この時期を夏季、つまり区切りとして何が起きているかというと、当時襟裳岬よりも東の方、つまり十勝や釧路、根室、厚岸、こういったところのこの漁業が北海道全体の漁業の主産地、つまり漁業生産の中心地になってくるという時期と重なってきます。漁業生産にとって地域分業が進むわけです。そして他の地域と比較するに、当時の北海道東部が一段と漁獲量を増していく、漁業の上で有利となる原則が成立した時期です。今夜はその当時北海道東部が一段と有利になる要因、これを今探してみようというふうに思っています。ここまで説明をしてきたことは、アイヌ民族の生業の一つ漁業の形態が本州とアイヌ民族では全く違うために、本州型の漁業経営がアイヌ民族の生業というものを否定してしまったんだ、ここのところをないがしろにしてしまったんだってことをここまでお話ししてきました。
はい、それが佐藤先生が言われる生活にも影響が出てくるということなんですね。
はい、川の本流と支流の合流点、そこにこの形成される浅瀬や巣に 受けや柳を設置して営む漁業がアイヌ民族の生業です。実にアイヌ民族の漁業というのは河川を軸に展開される性格を持っています。対して本州型漁業経営です。実はこちらはですね、海洋型っていうふうに言われる海を対象にした漁業ということになります。そもそも船はアイヌ民族に比べて本州型の 漁船は大型にして、しかも強い強固な役機能を持っています。また漁具もアイヌの人たちが使わない網というのを使います。木綿製の糸で作った網を用いる漁業です。水、こうやっていくとですね、河川に比べると海水は重いんですけれども、その中に大型の船を浮かべて、また網などアイヌの人たちに比べるとはるかに大型の漁具、そして漁獲する資源もニシンやイワシといったアイヌ民族にとってはあまり利用しない資源、これが漁獲対象ということになっています。
今夜は釧路歴史探訪、テーマは近頃大いに減りたりの背景です。それでは佐藤先生、続いては要因の第2に移ります。
要因の2、アイヌ民族がとっても減ってですね、本州が漁獲生産を伸ばす、この背景にどんなことがあるかというのが2つ目はですね、実は取る、それぞれが取る資源の加工技術というものが全く違うということを2つ目に挙げなければいけません。厚岸のアイヌ民族の戸数や人口が大きく減った要因、その第2は漁獲した資源を本州型この加工技術で処理する体制とアイヌ民族の伝統的加工技術、これが全く違うのだ、つまりミスマッチがある、ここのところに2つ目の要因があります。そもそも漁業資源の中核であった鮭を見てみましょう。アイヌ民族にとって伝統的な加工技術、鮭をどうやって利用したかというと、それは乾燥、つまり太陽の光に合わせて乾かす、これがですねアイヌの人たちの保存技術なんですね、はい、ところが本州では塩蔵、塩による保存処理ということです。そればかりではありません。アイヌ民族にとって広い漁業のこの種目であるニシンやイワシは食料として部分的に自分たちで使っていくにしても、本州型漁業ではニシン、イワシといえばそれは魚の油、魚油や魚のカスの肥料、魚皮の原料として活用します。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。要因の第2を佐藤先生に紹介していただきますが、加工の面でも違いがあったということですね、はい、
元号で嘉永安政の時期、幕末に厚岸根室場所ではイワシ清涼期を迎えます。つまりこのイワシが大量に取れて、それを魚油や油やカス、魚カスに取るということが漁業の主流になってくるという話なのです。イワシ、都市生活に欠かせない安頓の明かりの火、また特殊農産品技術、タバコであるとか木綿であるとか、あるいはその木綿に色をつける染め物の材料、こういったものを栽培するために欠かせない肥料として全国的な需要に応えていく時期にあたっています。厚岸のアイヌ民族の戸数や人口が大きく減ってしまった要因、その第3はアイヌ民族の独立自衛の交易品生産を否定し、本州型漁業の補助労働力にアイヌ民族が組み込まれていくという側面です。実はこの第3の要因が最もアイヌ民族の戸数やアイヌ民族の人口数の著しい減り方、減少に左右していると見られる点です。
今週の釧路歴史探訪、松浦武四郎筆のさっぷ日誌の中から近頃大いに減りたり、その背景、3つの要因を佐藤先生に紹介していただいております。
19世紀に入り、厚岸場所の漁場、つまり魚を取る場所はですね、大黒島、筑紫鯉、浜中、落石から花咲にまで拡大します。 河川の本流と支流の合流点を清涼拠点として本州側との交易物々交換で成り合いを組み立てていたアイヌ民族の生活システムは一変してしまうことになります。労働力として遠い越井市や浜中まで連行され、そのために家族が崩壊し、夫婦の枠組みが破壊され、アイヌ民族の子孫を残す、つまり種保存の危機にも直面することになるのです。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
種保存の危機といえば、今日生物界で心配される、懸念される事柄です。しかしそのことが江戸時代の末期にあってはアイヌ民族社会に強く日本側から求められていた、そういった時代が文政から安政期にあったということが大事なポイントということになります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。